そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー、今日は豪華ですね。
はい、今回はお待たせいたしました、ストレンジア無効破断特集です。
今回そこアニではね、こうイラストコンテストも含めて、ある意味キャンペーン状態だったんですけれども、
そうですね、はい、トップもストレンジアで飾らせていただいてという感じでしたもんね。
そうなんですよね、もう広告としていただいておりましたけれども、
はい、
このインタビュー、かなり貴重なインタビューになってるんじゃないですか。
公開は5年も前の作品になっちゃいますからね。
そうですね、どうしても記録としては一部分残っているところはあっても、イベント等の音声は、ね、残ってなかったりとかしますからね、
うん。あとですね、今回はなかなか外に出てきてくださらない作画の方、斉藤常則さん、中村豊さんにもご出演いただけたというのが、これ非常に貴重だと思いますね。
斉藤常則さんは初めてのメディア露出だということなので、
はい、
これ光栄ですよね。お二方にはかなり時間をかけてお話をお聞きできたんじゃないかと思います。
みのりさんはね、今回は2回目のご出演になるんですけれども、今回安藤監督が初めてのご出演で、私花咲くいろはもすごい泣いてしまった人なので、すごく嬉しかったです。
いや本当ね、もう聞いてもらったら分かるんですけれども、なんというかこう和気あいあいというんですかすごくこう仲いい感じっていうのがですね、伝わってくるインタビューになってますんで、
はい、
本当お楽しみにという感じですが、それと
今回はそこアニで募集しておりましたイラストコンテストの結果発表もこの配信内で行っております。はい、そこのトークもちょっと楽しいことになっていますので、お楽しみください。
はい、絵の方はですね、サイトの方で公開しております。それでは
ストレンジャー無効破断特集、お楽しみください。夜を夢見ている、
大切なものや大切じゃないものも全部なんとか小さな束に詰め込もう。散らばってしまった僕の
記憶、僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。7月27日にいよいよ廉価版ブルーレイが発売となるストレンジャー無効破断より、豪華なゲストの皆様が駆けつけてくれました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ストレンジャーの監督を務めさせていただいた、安藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
プロデューサーの、南です。よろしくお願いします。
人物設計をさせていただいてた、斉藤です。よろしくお願いします。
原画をやってました中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は告知していたゲストは安藤監督と南さんだったんですが、急遽イラストコンテストの選考にも参加していただきました斉藤常則さん、そして中村豊さんもご参加いただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実はですね、そこアニで以前ストレンジャーのバーダンを特集させていただいたことがあるんですけれども、本当にこうお世辞とか抜きでダウンロード数がとても多い作品で、まあ、人気の回なんですね。もともとこちらの作品2007年に公開された劇場アニメということで、もう5年前になるんですけれども、早速その制作の過程とか、まあ、始まったきっかけとかそういったお話から伺っていきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
今パンフレットを南さんが開きましたね多分自分のページを開いてるんじゃないですかね。
あ、そのパンフレットですね、かっこいい。そうで、
はい、大丈夫ですよ
思い出してください。
まあパンフレットに書いてあるんですけど最初はなんかテレビの ショートコーナーみたいなので、いろんななんかあのアニメーションの映像みたいなの募集してるんで、なんか短編で思い切ってガッてやってみるみたいなのなんかあるみたいなのを話してた中で、まあ、チャンバラっていうキーワードが出てきて、でそこから、まあ、そっちの方がなくなっちゃったんだけれど、パイロットフィルムを作って、ちょっと劇場に持っていけれるようなプロジェクトにしていきたいねというのが、まあ、最初のきっかけですよね。
そうですね、あの中村さんにも協力してもらったパイロットが非常に評価が良くて、こうそこからこう広がっていったのかなって思ってます、ね。はい、
安藤監督は実はこうアニメーション作品の監督をされたのはこの作品が初めてなのかなというふうに。
あ、はい、そうですね。
これはきっかけはやっぱり南さんから監督やってほしいみたいな話があったんですか。
まあ、もともとうちでね、演出の方をやっててもらっていて、で当然あのアニメーターとしてはあのもう何て言うんですか、一流の
超一流
の
やましょう、もうやらしい会話、
劇場作品には欠かせない
引っ張りだこ
のやってますよ、
アニメーターだったんだけど、まあ演出の方を やりたいみたいなんで、うちの方でテレビシリーズウルフズレインとか、ね、ラーデコンとか、ね、そういう演出をやってもらってる時に、まあうちのスタジオの方に入ってもらってたんで、いろいろ話をしていて、でやるんであればだからやっぱり手書きのアニメーションがこうガツンと飛んだみたいな作品になればいいのかなというので、だからまあ新人監督っていうよりはやっぱりまあその時期にやるべくしてやったというところじゃないですかね。
運が良かった、ね、
今被した
時代が選んだ、
時代が選んだ、
うまいこと言うね。
今の中村豊
さすが、あとでコーヒーおごります
すごくこう皆さんが仲良さげというか
フレンドリーですね。
そうストレンジャーの作品の雰囲気とは全く違う、もうノット殺伐という感じが
あ、これでも表面なんで
やっぱりこう制作当時はどうだったんですか、殺伐というか殺伐というか、まあ、チャンバラシーンとかどんな感じだったのかなっていうのがすごく気になるんですが、
切って切って切りまく
る、いや、あのやっぱそれ別にストレンジャーに限ったことじゃなく、殺伐、ね、あのやっぱ作品作るのはすごく大変なんで、まあ、いろいろといいものをそれぞれがこう作ろう、いいフィルム、自分たちを目指しているフィルムを作ろうと、その中でのこう僕がやっぱ監督として無理なお願いをこういくつもするんで、そういう中でのこうそれに応えてながらも、中野さんとかも多分かなり僕のことを恨みながらも、こうそれを受け止めてこう恨まれてなんぼが監督、そう多分うろ聞いたことないけど、多分俺ストレンジャー制作中に多分3回ぐらい頭の中で殺されてると思います、中村さんに、あの多分怖くて聞けないんですけど、
そう逆でしょそれは。
いやいや本当あの、うん、まあでも結果ほら最終的には出来上がったフィルムで、もうそれ出来上がったフィルムを中村さん的にのだと本当にあのこんな楽しい会話はできない。
もう本当に安藤さんのフィールドの中で楽しく遊ばせていただいたっていう感じがしました。
ありがとうございます。
それとこのあのやっぱりデザインキャラクターデザインっていうところで言うと、はい、そのパイロットに関してはあの安藤君が自分のデザインでやっていただいた
のを、
まあ、この向こう肌に関してはキャラクターデザインとか人物
設計ですね、設計、まあうん、
斉藤君ということで、
やっぱ斉藤君のデザインでいきたいなっていうのは、うん、それはもうやっぱパイロットを作ってみてこう、まあ、その前から決めてたんですけど、やっぱこう90分で戦うフィルムにするためにはこういろいろとこのパイロットで欠落しているものもあるわけなんですよ。そういう部分がちゃんとフィルムになると明確に分かってる、分かる部分も出てきて、うん、そういうのもあってやっぱりこうキャラクターに花のある、ね、
色気のあるね、
そうこういう殺伐とした作品だからこそ、坊主もセクシーに描いてほしいなっていうことで斉藤君に、お願いした部分がありますね、うん、
デザインしてるときはどうでした？
石本はもうもうダメ出しのやっぱ連続。
いやちょうどですよ。
本当にもう第一声が言われるけど、
あいやごちゃごちゃ言っちゃうのか。
いやでも
本当にいろいろとこう初めは自分の好き勝手にこうラフをガー書いてこんなんどうですかこんなんどうですかっていう中でいろいろとこうアドバイスをもらってここはこうしてほしいああしてほしいって、まあ、それをまあ総じてダメ出しっていう、表現使いましたけれども、やっぱあの主観的にこう描きあの書きたいっていうふうに書いてたものにこう監督の客観が入ることでいろいろ勉強にもなったし、それで作り上げられてあのストレンジャーのキャラクターっていう最終到達地点に達したんだなっていうのは自分の中で合点がいった感じですね。大丈夫ですか？
全然大丈夫あの俺的にはめちゃめちゃ満足してるんで、いやお願いしてよかったなって。
やっぱり主役キャラを考えるっていうのは本当難しいなって、
ああそうやと確かに、5年前ずいぶん苦しいんだよね。
主役らしく見える記号っていうのはもう出尽くしてるもんなんだなっていうのは、
長島ね、長島やっぱり一番の時間があったのかな、
もう顔の傷をどこにつけようかとかね、そう、ですね、まあ、やっぱ時代ってやっぱどうしても特にやっぱこう記号なところがあるんで、その中でこうもう出尽くしている中で個性をどうやってこう出していくかっていうところでは本当に斉藤君なんとかよろしく頼むとしか言えなかったんですけど、
サブキャラ考えてた時は割と、あの楽しかったですよ。
あ
でもこのキャラクター数としては多いよね、あの映画っていう部分でこうピンで立ってくるキャラクターって領主ね、
ね、
静か運賞みたいな、
ね、それが言いたかったです
ハギ姫坂本真綾井上十郎太宮野守とかね、まあそういう、まあ、
非常に実力派にね脇を固めてもらって、
キャストの話が出たので伺いたいんですけど、どう
出したわけじゃないよね
なぜかキャラメイトですか、キャストの名前に主人公のその七種の声がこう永瀬智也さんっていうのは結構驚いたキャスティングというか、まあ、伴ってこう小太郎も知念優里さん、
はい、
ジャニーズっていうところもありますけど、このキャスティングはどういった意図とか、まあ、どういう経緯があったのかとかありますか？
まあ、本当ぼんやりと考えながらキャラクターの方が先行してたっていう部分、まあ、その中で、まあ、やっぱ時代劇なんで主役なんで、まあ、声がちゃんと張れる人っていう部分はまあ明確にあって、あまりこうアニメに擦れてない感じの人がうまくいるといいなみたいな、ぼんやりそういう大学考えた時に、今ね、豊見にいらっしゃるバンダイビジョンの木村さんから永瀬君はどうですかって
言
って、あ、お、ん？って頭の中でこう吠えてるイメージがあったんですよね。よくドラマなんだよね。これありかもなっていうのはそう直感ではそう思いました。本当に。やっぱ時代劇ってやっぱこう声を張るんで、そこがやっぱちょっと辛いと、主役としてはちょっと、あれなんで、あいいなっていうのはありましたね。いけるかもっていう、
こうなんか何人かいてっていうわけではなくて、もう本当に永瀬さんどうって言われてお願いしたっていう感じだったんですかね。
そうですね。そうでしたっけ。
あ、ごめん聞いてない
。ちょっと待ってください、ね、
自由
な自分 の, 5年前 の, インタビューパンフレットのインタビュー読み返して
違う木村君が、どこに乗ってるかなと思って、そういやちょうどね、やってる時にすっごい人事異動がバンダビジュアルあって、まあ、ね、監視制作だったのになんか宣伝行って、あれ、木村君どこに名前載ってるのかって、制作委員会で名前載ってるんだよね。っていうのを見てたのよ。でも永瀬君はもう決め打ちでしょ。決め打ちっていうか、資料はいろいろ木村君に集めてもらって、
もう明確にドラマとかもう一回見直して、
でその永瀬君の演じているものと、その監督の描こうとしている七種っていう部分での何ていうのかな、当然違う部分もあるし、でぶつかる部分っていうか同じっていうかいける部分っていうところで、でその中で監督がいける、
自分がやっぱ小さい時とか明日のジョーとか見た時、アニメの声優さんとかそういう役者とかそういう垣根がなくすごく良かったんですね。
ちょっとネタバレを含んでしまうのであまり言いたくないんですけれども、ナナシって実は 点点点っていうところがあるじゃないですか、うん、なんかそこが本当に、まあ、アニメにすれてないっていう言い方先ほどされましたけれども、うん、まあ、アニメっぽくないっていうのがちょっと異質な感じを漂わせる人にすごくあってて、ね、うん、本当にね、感想を見ていても永瀬さんのキャスティングがすごく良かったという声は本当によく言いますよね。ストレンジャーといえばやっぱりこうアクションパートもすごく見どころなところですし、まああれですよね、作画ファンの人が本当についている作品かなというふうに思うんですけれども、まあ、そこでちょっと中村さんにお話を伺っていきたいんですが、どうでした、アクション作るのは大変でしたか、あれはどういうアイデアを取ったとか。
いや、もうあの安藤さんがそばにいたんで何の心配もありませんでした。
顔はやめてあげ
て。なんか一番大変だったシーンとか、まあ、気に入ってるシーンとかアクションに限るところだとどこかあったりしますか。
アクションに関してっていうよりは良かったなと思うのは雪煙がバーってやったところとか、あれはアイデアとしては面白かったなと思って、見てる人もただガラガラガラッっていうアクションだけではなくて、そういう重いところもちょっとちょっと見せられたところは良かった。
個人的にあれ好きなんですよね、つばぜり合いでこう七種のアップでギラギラ
ギラギラって
息で息で息でっていうあのカットのアイディアを後付けで足したじゃないですか、
うん、はい、そう、僕はリテイクだしね、そう、もっとギリギリ感を、
もっとギリギリ感が欲しい
ですね。そうそう、そう、スルッと終わったんで、そう、あそこのつばぜり合いのシーンはなかったんですよね。
そう、じゃあなんですよね、それを考えて書いてた1ヶ月か2ヶ月後に、武士の一文で、木村拓哉さんがやってたんですよ。その花に息をふわーってやるやつが。あ、うん、こっちが先に公開される。
あ、そう、あの原画マンの佐藤君がそれ武士の一部見に行って、先にやられてましたよ中村さん。やられちゃいましたよって。
でも時期的には同じ時期に同じ発想をしたのかな、そうそうそう、ちょっと嬉しくなっちゃったりしましたけどね、
うん、確かにあそこのシーンすっごいかっこいいですね、うん、
そうですね。で、まあ安藤さんなんか暗黙了解があるんですけど、そのやっぱりその息を止めて戦ってる間はもう呼吸をほとんどしないみたいな感じで、あれもなんか僕も無意識に、まあ、コンテをちゃんと読んでないところもあるんですけど、無意識にやってて、まあそこで一回呼吸を取ると、まあ、ちょうどずっと止めてるんじゃなくて、そこでまたさらにパワーアップするみたいな感じができて、まあ、良かったかなと思いますね。
自分のコンテにはない部分を山形さんに足してもらって、無茶振りして、答えてくれて、そう、いや監督としては嬉しかったですね。そう、でもあんたのコンテ通りじゃんって言ってあげてくれたのに、俺が物足りない。
いや本当にでもギリギリでこれオッケーなのか、これやっていいのかやってよくないのかっていうところも、もう安藤さんもギリギリまでどうしようかなって思ったところも、まあ、最終的にはオッケーを出してくれて。でもまあなんかほとんど最終的には僕はわがまま言ってちょっと許すって懐深いところで許してもらったみたいな感じで、ね、
いや振ってよかったなって思ってましたよ、う
ん、はい、ああいう中村君の、まあ、原画に対して作画監督とかキャラ修正入れるじゃない、それってどういう気分。
中村さんキャラは結構自由、
自由じゃない、うん、
無視してるわけじゃない
んだよ、ちゃんと踏みとどまってますよ。仲間さんは意外と踏みとどまってますよ。そう、そこがやっぱ違うんですよ、ギリギリのラインを踏み外すギリギリのラインにこう踏みとどまってるところが仲間さんのすごいところなんですよ、
難しいのが修正とか言うと難しいのが、全くキャラ表と違うっていう、自分の絵と違うっていうものに対してはこう躊躇なくガッてこう入れちゃったりするんですけど、その中野さんに限らず、もともとの その描いた原画さんのタッチがものすごく自分の好み、好きなタッチだったりすると、贅沢なくなっちゃうんですよね、うん、そのまま行きたいっていう、うん、思うことは多々あるんで、それってのは確かに
生かしたいけど、
そうそうそう、入れざるを得ないっていうのは、 多々ありますね。でやっぱりその中村さんのその形の捉え方、立体の捉え方、人物の表情の捉え方っていうのも含めて、あの自分好きだったりするんで、
まあ膨らみが出ますよね。そう、キャラ表からそう、まさにあのつばぜり合いのところの息をかけずの表情とか、中村さん自身は自分で描きながらもこの表情本当にいいんだろうかってわざわざ聞きに来てくれたんだよ。え、いや、オッケー、オールオッケー。いい表情してるじゃんって。そう。
コントになっちゃうんじゃないかなと思ったんですよ、ね。表情ギリギリで。
いや、ギリギリで大丈夫。
ギリギリでした、本当にギリギリでしたね、あれは。斉藤君の映画の彼は大丈夫だろと思ったん
です、ね。すごい信頼関係というか、緊張感のある現場の雰囲気が遠くから伝わってきますね。伝ってきてますよ、大丈夫ですよ。
で、そんなにあのギズギズしてないんですよ。あの本当あの意外と
部分的に
そうそうそうそうそう、楽しくやってますよ。あのたまにトランプでもやろうかってやったことないですよね。
見たことない
ですよね。すいません、嘘つきました。
実はですね、今回、まあ、私たちだけではなくてリスナーの皆さんからもたくさん質問をいただいておりまして、それをちょっと、読み上げていきたいなと思うんですけれども、ちょっとコメントをたくさんいただいてるんですが、割愛しながら質問部分だけ読ませていただいていこうと思います。一人目、この人ですね、韓国の方なんです。 KH さんからのコメントです。ありがとうございます。今回は2つの質問を伺いたいと思います。一つ目の質問は、監督は七志は羅浪についてどういうふうに考えていたと思いますか。その逆はすごく分かりやすいけれど七志の気持ちがよく分からなくてという質問と、もう一つが飛び丸についてです。超能力や魔法などファンタジー的な要素がないのがストレンジャーの美徳だと思いますが、一方飛び丸は人間と思わせるほどの賢さと戦闘力を見せて、亡くなった小太郎のお父さんは実は人間トレーナーだったという裏設定も疑いましたが、なぜ、飛び丸はそんなに強くて、賢いんでしょうか。特に七志に自分の魚を譲って狩りを作った先見の目は恐るべし、絶対何か裏があると信じていますというコメントです。
信じています。
ありがとうございます。
人間って忍びの犬って書いて人間
ですね。そうですね、うん、でも韓国の方人間という言葉を出してくるのが私とびっくりしたんですけれども、ね、
ちくわ好きの犬しか出てない。
そう、もう今それ出そうと思ったんですけどね。
人間だ ね、
そう、多分そこかなってね、ポピュラーですからね。そう、
子供の、ね、いる犬のことじゃないね。
妊娠している犬ではありません。はい。
すいません。
いやいやいや、もう即答だけど、すごい、一瞬分からなかったですよね。
でも、この、多分見たことは、この人見たことないと思うんだけど、うん、あの戦国時代、うん、この時代の犬は、うん、あれぐらいの能力はみんな生きるために持ってたんじゃないのかな。
そうね。まあまあ、まあ、
結構今この人見たことないと思うけど、ってことは見ないと戦国時代の犬を見たことがあると思います。
あれでもやっぱあのカムイの剣の犬みたいに、
まあそうですね、僕がいいね、そう抱いてる、そうですね。あとまあやっぱりこう犬ですけど、まあ脇キャラとして無口で頼りになるやつっているじゃないですか。それを飛び丸に担わせたっていう部分はありますね。うん、都合いいぐらいに若干使い勝手がいいキャラクターでもあるんで、そう、使った部分ですね。確かに言われるとえらい賢すぎるなって。そう、
飛び丸ってすごい可愛いモフモフアイドルかと思いきや実は何人か殺してますし、
そうですね、邪魔になるやつはね。
あの秋田犬って結構戦闘能力が高いって言うじゃないですか、賢くて、なんで見ててあっちの犬なんだやっぱり、
うん、そうそうそうそう、だからあの時代
だね、あの時代、そう、うん、いや普通に生きるためには、
うん、そうだから、うん、まあ見たことないと思うんだけどね。
まあいいですけどね。そう、あ、でも一つ七志の気持ち、ああ、そうですね、まあ多分七志ラロとはあの2回しか会ってないんで、あの橋の上で会った時の印象と最後のラストバトルじゃないですか。ラロから七志にはあるんですけど、七志はまあ多分違う国の言葉を喋る民国の中にいる、またその中でも違うやつが変わったやつがいるなぐらいだと思うんですよね。そう、うん、それでまあ最後会った時も前に会ったことあるな ぐらいではあるんですけど、ただあの戦っていく中で何かこう皮膚感覚として何かこう同じものを持ってるやつっていうのは多分感じてるのかなっていう気がしますね。それが多分戦い終わった時のラストではラルに対しての感じることが一段上がって捉えてるんじゃないかなっていう気がしますね。まあその時はラロー死んでるんですけど、
うん、なんかラローが野田氏に対するこう熱い思いというとなんですがそういうところと本当に比較的で対照的でこう、
う
ん、ただ前に立ち上がる戦っかる敵っていう
そうですね、うん、ただまあその戦っていく中でこう近いものがあるやつっていうのは多分戦い終わった時は多分そういう部分は感じてはいるんだろうなっていう、
うん、刀で語るという名前の通り戦いで分かり合うって話なんですね。やっぱり
さすがその通りですご理解いただきありがとうございます
ケイさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、あの良い映画観覧会ですかソウル、
ね
ね、素敵ですよ ね、 ね、 これね
やってもらったんだ ね、 ね
ソウル市で行われた良い映画観覧会という市民のための文化イベントでも上映された
あ、ありがとうございます。
あの韓国で2回行ったんだっけ。
はい、そうですね2回
ね、はい、ストレンジャーでね韓国の方は
あの比較的長い上映してくれたみたいで、
そうですね、そう、本当に、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、またちょっとラローと野田氏の設定の話になるのかな、ラロー大好きさんからのコメントです。野田氏とラロー出身地はどのあたりとか考えてられますか。本編とは関係ないですがこの機会にお聞きしたいですというのと、もう一つ読ませてもらいますね。くもくもくもくさん、うん、ありがとうございます。ストレンジャーの時代背景というかあの舞台となった土地ですが、小太郎が持っていた目のということや海の波の背景から雪そして刀ということから山陰出雲あたりを想像しているのですがどうでしょうか。特にそういったものも特定していないのがストレンジャーの本質だとは思うのですが個人的にはすごく気になってましてということです。
作るときには表に出さないですけどいろいろと考えるんです。ラローの出身多分名前もあるんですけど多分ヨーロッパロシアあたりだなっていうイメージはあるんですよね。ウラルから、まあ、西の方ウラル山脈から西の方の出身なのかなっていう、うん、まあ、北ヨーロッパな雰囲気もあるんですけどキャラクター的には、
うん、なんかこうデザインから見ると鼻の感じとか見るとロシアの方っぽいと私は思っていたんで、
うんそうね、うん、
遠からずな感じでした
、うん、いや名前にもちゃんと
大丈夫ですよね
そうあの名前はオオカミ入ってるんですけどね、まあ、あれはあの中国 の、 その西側の西楼から取ってオオカミと、あとまあヨーロッパ人からラを取ってラローっていう感じにして、うん、まあでもそれはあの見た人のあれで構わないですよ
次の質問読ませていただきます。フライングサークルさんです。ありがとうございます。この方も、海外の方なんでしょうか。ストレンジャーは海外でも非常に評価の高い作品です。黒澤明監督作品ばりのサムライチャンバラアクションが海外受けする上での大きな役割を果たしているのはもちろんですが、日本人ではなく異邦人が活躍するという点も海外視聴者が作品を身近に感じる要因の一つとなっているのではないかと思います。そこで質問なのですが、1. 海外での手応えについて感じられていることはありますか。具体的にはどのような反応でしょうか。2. 特に目立つ異邦人2人の生い立ちについてはどのように設定想像されているのでしょうかということです。ありがとうございます。
手堅いというか、海外でまあ上映とか、いろんなところでやってもらったんですけれど、結構、映画祭とかいろんな地域の方で、例えばブラジルで上映いただいたりとか、
イタリアでね、もういただきまして
、であとオーストラリアの方もね、ちょっと賞はいただけなかったんですけど、監督ご招待してもらってね、
行かせていただきました、ね。
韓国の方も2回ほど映画祭の方とか上映会の方を呼んでいただいたりとか、そういうことをぐるっと世界中でいろんなところでいろんな人たちに見てもらってるっていうのは手応えというか本当に嬉しい作品だなと感じましたね。
やっぱチャンバラっていう風に見られるんですよね、海外の人っていうのは。侍刀アクションというか、
まあそういうこともあるでしょうし、自分がね企画してる時にちょうど一緒にやってる時にロード・オブ・ザ・リングなんて映画が海外の方であって、でそれでいうとまああれはファンタジーはファンタジーなんだけど、やっぱりその中世っていうか、剣と魔法の世界というところでいうと、やっぱりチャンバラっていうのは海外の方から見ると逆にジャパニーズファンタジーみたいな感じで、捉えてもらえるような 部分もあるのかなとちょっと思ったりもしてました。
もう一つのこの設定創造というのは先ほどちょっとお話をしていただいたところなので、
はい、すいません、さっきいつもとかなんとかの答えって答えてませんでしたっけ。俺
あ答えてない、
答えてないですよね。
これあれですよね、やっぱり日本海側、
うん、そうだからあの結構当たってます、うん、
では舞台があの花咲くイロハと同じだっていう。
いやいやいや、あそこまで行ってないですね。あそこまで北には上がってないですね。あそこちょっと
下のちょっと下の思い出がやっぱり、ね、
いや、
ね、
福井からそうですね、山陰の方ぐらいの間のどっかっていうのは作った時にはイメージしてましたね、うん、だからあの当たってます、うん、
結構日本海にこだわりが
そういうわけでもないんですけ
ど、ね、あれ生まれどこでしたっけ。
北海道です。太平洋側なんですね、それでも使うしかも。
はい、
カルビさんのコメントありがとうございます。ストレンジャーを何度も繰り返し見たら気づきましたが、最初の盾の直前にカマキリが出てきますよね。しかし季節は冬、カマキリはほとんど生き残ってないはず、つまり何か意味があるのでは、前足がカマ状イコール刀っぽいからテーマと関係している、それとも他の映画へのオマージュ、またはオスのカマキリは交尾というカマキリとしては生きる意味を残す行為が死とつながっているから強い相手を求めることが自分の死と直結されているだろうの最後を暗示するのではと推測してみたけど読みすぎでしょうかということですね。ありがとうございます。これ実は私も気になっていたというので、
いやぜひ今後使わせてもらいます。
何言って
るあれですよ、カメタリーでカマキリかという話
で、でもあのカマキリを出したのこれ季節は冬ってなってるんですけど、カマキリが出た時はタイトル前なんで冬ではないってことを表現するためにカマキリを出したんですよね。ラローたちがその赤池の国に来た時はまだそこに冬の前で、そこから祭壇を作って物語が冬から始まるっていうタイトルから始まるってことで、あとはまあやっぱり先ほど言われたこととはちょっと違いますけど、まあ剣劇映画だっていうことなんで、そういうのをまあ暗喩するってわけでもないですけど、まあ生き残るために似た者同士が、まあ同種の者が相手を殺すっていう、まあ一種共食いに近いっていう部分で、そのカマキリっていうのをまあ出してちょっとこの作品がそういうテイストの作品ですよっていうのは、それも意味としては入れた部分ではあります。ラロのとこはちょっと考えてなかったんですけど、なんか素敵なあれですよね。
すごい読みですよね。
読みですね。これ使わせてもらいます。
あのロフトでね、多分普通に
自分の考えように言ってると思いますよ。まあそういうもんです。
他にもたくさん質問をいただいたんですけれども、ちょっと時間の都合上割愛させていただきます。たくさんの質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
これ38番いいよ、
いいね、
いいな。
これも
死にたい、
悪くないですよねこれ ね、 もうね上半身裸で
上半身裸ですごまです
よ。馬も含めてね、バナナも捨てがたい、
捨てがたい、
俺31番ね目がいっちゃうんだよね。
あ、これってすごいいいですよね、シンプルだけど可愛くて、
子供の好きです。
上上上、
おお、もうカメラ目線ですよね。
つぶらな瞳がね、
そんな CM があるから
意外とこう小太郎飛び回るショットを描いてる人も何人かいらっしゃるんですよね。
2匹と何だろう、1は何だろうと思っちゃって、ね、27番のね飛び回るのねぽっちゃり具合がね、そう、
かわいいですよね。
あの自分あの小太郎よりやっぱりあのトイマルのトイマルの顔の方に行っちゃってるんです
よ
ね。
これいいな、
ね、こんな感じの肉好きだとロープから頭引っ張るときブニブニになりそうで、ブニューってなりそうですね。ストレンジアイラストコンテスト結果発表、イエーイ。6月6日からですね、6月24日までツイッターやピクシブにて告知を行ってきましたストレンジャーイラストコンテスト、本当に素晴らしい力作がたくさん集まりました。本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今まさに選考を行っていたわけですけれども、南さん、選考難しかったですか？
難しかったですよね。もう愛が重すぎて。
重いんだ。
ありがたかったね。
愛が。
その中から選ばれた作品を早速発表していきたいと思います。まずは大賞の発表から安藤監督お願いします。
はい、大賞すずさんのタイトル、はい、ノータイトルで、非常にストレンジャーのキャラクターが全員ほとんど全員、もう多分全員だと思うんですけど、描かれてて、しかもみんな非常に生き生きと表情豊かに描かれてて、まさにストレンジャーを象徴する一枚だな、力強い一枚だなと思って選ばせていただきました。ありがとうございます。
ではどんどん参りましょう。じゃあ続きまして、それぞれ個人賞を設けました。じゃあまずは南さんからお願いできますか。はい、南雅彦賞。
南雅彦賞は、はい、乃木さんの、タイトルが空腹です。それはなんかね、2匹と違うね。
どうしてもこだ
わらない2匹って言っちゃうんだけどね。こう2人と1匹がこうのほほんとしてんだけど、まあお腹が空いてんだけど、なんか3人寄り添ってれば幸せだなみたいな空気がね、まあストレンジャーのこう殺伐としたね、切って切って切りまくる中でのこういうこのことを落としたのを描いてくれて、南賞にさせていただきました。おめでとうございます。
続きまして斉藤常則賞の発表です。
センさん十二子プラスアルファを選ばせていただきました。なんかすごくこうこのボノボノとした中の黒いスパイスがなかなか良くて、あとはあれですね、絶対自分に描けないタッチのものっていうものにものすごく羨ましさというか惹かれるものを感じたので、うん、これを選ばせていただきました。ナナシとラローがよく見ると結構、うん、そうそう、にこやかに、
これちょっと見ないとわからないところなんです
が、
この辺が R
指定
みたいな。
そうですね、 PG12 ですね。
あの DVD と劇場公開との違いのような雰囲気もありつつっていう感じですね。ということでこれを選ばせていただきました。
ありがとうございます。
続きまして中村豊賞の発表です。
性質の太刀、森田さんですね。もうとにかくパッと見た感じでもう力強さがもうブワーッときて、で原画いいところの原画、アクションシーンの原画5枚分ぐらいが全てこう集約されてるような感じの絵で、これはなかなか熱い愛情がないと描けないような感じがしたんで、あのアクション的な面で、選ばせていただきました。おめでとうございます。
おめでとうございます。続きまして安藤雅弘賞の発表です。
はい、圭介さんの、書かれたタイトルが少年という小太郎の、非常に一瞬を切り取ったようなこの動きのある表情がとても素敵な絵で、この小太郎の表情の向こう側にあるのは、ね、誰なんだろうと、こう色々とこう想像させるところが素敵な絵だなと思いまして、選ばせていただきました。はい、おめでとうございます。
それではここからはですね、特別賞という形になりますかね。まずは飛び丸賞の発表をバンダイビジュアルの木村さんお願いいたします。
突如この飛び丸賞ってのができました。大野さんタイトルアイドルっていう作品、バンダイビジュアルさん選んでっていう顔をしてこっちを見ている飛び丸に思わず選びたくなってしまいました。ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうね、一度見つめたらこう思わず目を離せられないような、素敵なつぶらな瞳ですよね。
素敵です。
そ それでは次の章が最後になります。アイデア賞の発表です。
アイデア賞がですね、ここメガネさんの、タイトル、ちっこいソレンジアです。はい、これね、パッと見た目が、あの、まあ、なんていうの、デフォルメキャラっていうの、はい、SD キャラっていうの、かわいらしく、あの、キャラクター描いてもらってるなと思って見てると、なんか下に四角が4つあると、うん、なんだろう、これ、あ、そういやタイトルの、あの、無効破断の部分だなって見ていくと、これ、実は一文字になっているね。
かなりこう、結構。無理なポーズしながらしてる人もいる。もうね、このアジの開きですか、
この2枚。アジの開きもそうですけど、ね、誰だっけ、翔平さん、
翔平さん、
翔平さん、翔平
さん、翔平さん、翔平さんね、もうおしっこ漏らしちゃったみたいな。これはね、ね、なかなか、まあ、あの、ちょっと涙目になってね、あの、表情とか動きもあって、それがストレージャー。一文字になってるのですごいアイデアで、はい、またこの頃させていただく、うん、いいイラストですね。ということでアイデア賞です。
おめでとうございます。
各賞の
発
表は以上になりますけれども、本当に手の込んだというか、本当に愛のあふれる作品をたくさんいただきました。ありがとうございました。こちらのイラストですね、本当に見ていただかないとわからないところたくさんありますので、ぜひ、インターネットで公開をできるようにこちらも準備を整えておりますので、ぜひそこアニのサイトにて告知をお待ちください。
これね、1時間半もかかった
結構かかりましたね。
ショー、ね、に入らなかった人も本当に力作ぞろいで、
ね、
1時間半どころか2日前にちょっと資料を渡されて、そっからですから
ね。ね、なんかね、本当にいろんなキャラクターに愛を持って見てもらってたんだなっていうのが、ね、
本当映画なんで一瞬しか出ないキャラクターにもこうやって書いていただけると本当非常に、うん、
ね、アジの開きね。
そうですね、
キャラクター、
いやいや、
うん、話し出すともう本当に広がってしまいそうですけれども、ぜひまたイベントとかでもね、このイラストもし見られる機会があれば皆さんのお話伺いたいなというふうに思います。ということで以上、ストレンジャーイラストコンテスト結果発表でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ、じゃあ私からも質問があるんですけど、武装集団のメンバーってラローと白蘭以外みんな十二支の名前が入ってるじゃないですか、
はい、
他に十二支4人名前出てこないなと思ってたんですけど、武装集団に他に4人いたりするんですか？
そう、武装集団にはいなくて、ちょっと4人他のキャラにも振り合ってているんですよ。小太郎とか虎杖将軍、あれ虎で、
はい、
で、昌庵さん、あ、将軍の部下の十郎太、乾十郎太で、一応こう十二支全部使ってるんですよ。
はい、
使ったからどうだって言われてるとちょっと本当困っちゃうんですけど、
武装集団側じゃなかった
んですか？そうなんですよ、満足していただけましたでしょうか？
はい、なんかチーム名的な感じなのかと思って
、できればそういう案もあったんですけど、そうなると4人出さなくちゃいけないんで、
そうそうそうそう、
いや、浜さん謎が解けて本当に良かったね。
はい、
というわけで、ここからはですね、ストレンジャー今後のイベント情報をちょっとご紹介していきたいと思います。まずは7月21日土曜日、こちらですね、テアトル新宿にてストレンジャー公開5周年記念ボンズオールナイト EX というわけで、こちらすでにチケットは完売しているんですけれども、こちらで南プロデューサー安藤監督、そして水島監督のトークショーも開催されるということで、
水島効果いらっしゃるじゃないですか。水島さん効果
村田君が寂しげな顔してた
読んだけないと
繰り広げられておりますが、
わけじゃない、ありがとうございます、ミノスのおかげですよ。
はい、
はい、こちらなんとね、ストレンジャーをもう一回劇場で見ることができる、
はい、
本当に嬉しいというか、私は初めて見るのですごいすごい嬉しい。
絶対大きいスクリーンで見たい作品だったので、私も劇場初めてなので、
フィルムで、ああいいですね、
ぜひぜひ見てください
。デカオト上映という、
デカオト、これね、近頃
フィルムで上映するのがどんどん減ってきちゃってるんでね。
デジタル上映、
まあ、当然デジタルで作ったんだけど、あのフィルムの質感っていうのも ねまたこの作品に合ってるんでね、楽しんでもらえればなと思いますね。
貴重だと思いますよ、
デカウトも ね、
バコン
バコンバコンって言っちゃダメらしいんだよね。
トークパートにも出たんですあとはですね、もう一つ、先ほどトークパートでもお話してたんですけれども、パイロットフィルムの上演も行われ
た。あら、
あら、
幻の、
幻の、幻、いやいや、そんな幻っていう
の入ってんじゃないの、
初回ものだけですよ、入ってるの。
確かそうですけど、そう、幻だったのかって思ったんですけどね、そういやいや、
こちらのボンズオールナイト EX では、ストレンジャーはもちろん、鋼の錬金術師の劇場版シャンバラを行く者と、ミロスの聖なる星も同時上映される
よく間違えるぞ、
楽しみにしたいと思います。
家にいるんですか、
ミロ星、私たちも実は行きますので、
ミロ星、
はい、ミロ
星、ね、
そして、もう一つイベント情報があります。7月25日水曜日、新宿ロフトプラスオにて5周年だよウラストレンジャーという、
あら出た、
イベントが開催されます。
裏なんですね。
裏ですよ、
正直このラジオ収録もかなり裏だったと思うんですけど
こちらですね、司会に藤津亮太さん、ライターの藤津亮太さんをお迎えして、こちらにいらっしゃる美奈井プロデューサーそして安藤監督、で伊藤秀次さん、そして竹内志保さんの登壇が予定されております。
忙しいね、あの原画のトップクレジットの伊藤さんと美術設計の竹内さんで、裏ストレンジャーな
裏話が聞けるかもしれない、
裏な感じ
で、そこだけの話が、斉藤恒則さんの落書き入り特製メニュー表もここで見られるということで楽しみですね。豪華景品が当たる抽選会もありますしそしてもう一つですね、先ほどイラストコンテストの結果発表させていただきましたけれども、そちらで募集した、イラストですね、このイベントでも発表させていただこうと思っておりますので、ぜひ注目していただけたらと思います。南さんと安藤さんはどのイベントもご参加いただけるということで、どんな話が聞けるか楽しみにしているんですけれども、どんな話が飛び出すんでしょうね。
何度も何度ももうちょっとなかなかもう5年も前の話なんで、あの記憶が若干飛び気味です。
パンフレットを持参されるんでしょうか、
ヤミさん。もう当然でしょう。まあ話すね。すげえ。テアトルの方は水島誠二監督、はい、ね、夏色奇跡が無事終わって、ちょっとまたこっちゃりね。なってきた感じの爆弾トークみたいな感じ、楽しくできるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。まだまだ、ブルーレイ発売に向けて勢いの止まらないストレンジャーですけれども、そろそろちょっとお時間が迫ってきましたので、最後にリスナーの皆さんに、一言ずついただきたいと思います。じゃあまず中村豊さんからお願いいたします。
一言ずつですか。
はい、
なぜ、そうですね、5周年ということで、根強く、まあ、ずっと好きでいてくれる方とか、あのいらっしゃっていただいて、非常にあの作ってた時も出来上がった時もストレンジャーという作品はもう僕にとってもものすごく愛情の多い作品だったので、まあ、それを同じように愛していただける方がたくさんいる、やはりその根強く5年もずっと見てくださってるっていうのは ものすごく嬉しいことなので、今後継ぐとかないかもしれないですけどない場合はそのずっと愛し続けていただいて、お子さんができたら、お子さんが中学生ぐらいになったら見せていただいて、同じような感動を得ていただければと思います。ありがとうございます。
素晴らしい、なんかもう、これでいいんじゃないですか。なんかえらいまとまってない気がしますけど、
今日はまとめ
ちゃった。
いや、ちょっと一言ずつください。
本当
いただきますよ。続きまして斉藤瀬乃井さんから一言いただきたいと思います。
は
い、
ほとんどもう中村さんになんか言われてしま
って、ちょっと腹が上げちゃって、
何も何かちょっと言ってること、
いやいやいや
で、まあ、
よかったですよ、本当目頭熱くしましたよ、
本当。ほんでちょっと、初キャラクターデザインだったっていうこともあって、やっぱりすごくものすごくこう思い入れのある作品をこうやって5年も経って今またこう思い返す見返す機会をができたことはすごく嬉しいことですし、その5年もの間やっぱり好きでいてくれたことがものすごく嬉しいです。当然その落書きみたいな形でちょっと楽しくちょろちょろとネットの方でアップしたりはしてますが、まずやっぱり作品ありき、作品で生き生きと動いてくれてたキャラクターがありきで皆さんを見ていただいていると思っているので、やっぱり何度も何度も作品を見返して彼らに触れ続けてほしいなと思います。
素晴らしい
ですかね。
以上。
終わらせない、終わらせないです。続きまして、南野咲子プロデューサーから一言お願いいたします。
はい、本当に、5年ということで、まあ、あっという間だ、いろんな作品を我々も作ってはきてるんですけれど、こうやって、ストレンジャーを皆さんに愛してもらってて、でまたイベントとかでね、また皆さんに会えるのがもう大変楽しみにしております。ストレンジャー2ね。
聞きたいですね。
ストレンジャーズね。
ストレンジャー、ストレンジャーじゃん。
アベンジャーズ。
ストレンジャーで行きますか。
まあね、監督もイロハにこれどうですね。
出さなくていいですよ。
まあそういう作品が近頃ちょっと増えてきて、まあそのうちこうふつふつと。アクションもやっぱりやりたいななんていう、こうなんていうのかな、煮えたぎったマグマのような感じになってきたときに、またやってみようかみたいなところになったら、多分ねそこが一番でかいかなと。
そうなの？
いやそうだよ、金なんて俺がいくらでも。で、みんな DV ブルーレイ買って、ね、徳島から始まり、ね、5周年頑張っていきますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。
素晴らしいプロデューサー。最後に、はい、監督から一言お願いいたします。はい、
これからも広く作品が少しでも多くの人に見ていただけるのが監督としてすごく一番嬉しいことなので、応援していただけると嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。
終わってしまうのが寂しいですが、イベントもこれから盛りだくさん、ちなみに先ほど紹介したイベント物販情報はストレンジャー公式サイトにてご確認ください。ということで、はい、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さよなら。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
いや、最後に素敵な締めをいただいた感じでした ね。
それがね、こうあまり声の聞けない中村さんから出てくるというのがまたちょっとドキッとしちゃいましたね。
ストレンジャー2ですか、ストレンジャーズですか。本当ね、第2弾があるように応援していきたいと思います。
はい、
どうでした、今回初めてお会いできた方は。
いや、先にですねイラストコンテストの選考をやったんですよ、トークパートの収録前に。
はい、
もともと枠を決めてたんですけれども、それをもうガンガンに30分ぐらいはみ出して選考が
1時間半かかってましたよね。
そうですね、
はい、
すごく盛り上がりましたね。
ね、愛の重さゆえにか結構難航しましたが、非常に楽しい選考でしたね。
だから本当ね、もう枚数見てパッパッパって決めたわけじゃ全然ないんですよね、今回に関して。
そうなんですよ、ちゃんとこうタイトルとかその人のコメントとかもこう加味しながら、この人どんなこと書いてるのとか言われながらやってました。
まあさすがね、まあ、プロの人たちですからね、絵に関してはね、やっぱりしっかりとこう選考をしていただいたっていう感じでしたね、本当にね。
はい、今回もともとはこう斉藤さんと中村さんはトークパートには出演されない予定だったんですけれども、まあそのイラストコンテスト選考先にやった流れでそのままトークにも出演していただけるという流れになったんで、本当に特に斉藤さんは貴重な場になったんじゃないかなというふうに思います。
斉藤さんすごい声が素敵じゃありませんでした？
素敵でした。てかあのお会いした時にあのストレンジャーのキャラクターデザインだからもっとちょっとガタイが良くて怖そうな人が出てくるとばかり私は思ってたので、ガッチリと
したっていう感じ。
そうそうそうそう、すごい線の細い、私こんなイケメンな方だと思いませんでしたっていう。
イベントも連続でありますし、ブルーレイの発売も迫っておりますので、ね、応援が第2弾につながるということでね、皆さんよろしくお願いします。
はい、
ということで来週のそこアニの特集は、
はい、来週は2012年春アニメ最終回特集です。
頭がねもう新番組で切り替わり始めてるところですけれども、投稿どしどしお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、そこアニの番組への投稿フォームから熱い投稿をお待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私くむと
たまと那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。